第一ペテロの3章です、ね、第一ペテロの3章も、まあ、全部一緒ですけども、ペテロがこの手紙を書いた時には、ここからここまでが1章、ここからここまでが2章、ここからここまでが3章というふうに、決めたわけではないので、で3章だからといって全く新しいテーマではないですね。で3章の全般、1節から6節まで特にに関しては、1節から7節ですね、ごめんなさい、妻たちと夫たちへということで、この、まあ、夫婦の関係の中でこのように生きなさいというふうに、進められています。まずは1節から6節まで、これが、妻たちへということです。その中の1節と2節をまずお読みします。同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。で妻たちに対してまず言われていることは、自分の夫に服従しなさいということです。エペソの5章の22節エペソの5章の22節を見てみると、これは、パウロからの勧めですけども、エペソの5章の22節妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい、そのように書いてあります。で、いろいろとその時代背景を考えてみればの話ですけども、もちろん現代でも、妻は夫たちに服従すべきで、イエス・キリストに従うように自分の夫に従うということを追求すべきだということをお伝えした上 で、特にこの時代というのは、クリスチャンのある意味第一世代とか、どんなに言っても第二世代ですよ。ペテロがまだ生きていて手紙を書いてるわけですから、イエス・キリストがおられて、イエス・キリストがその十字架にかかられて、でその後3日の後に復活されて、そして40日間弟子たちに現れて、でそれからその投下して、50節の時に聖霊が下って、そこでペテロが福音を語って男性だけで3000人救われてくるわけですよ。でそういう第一世代です。本当にその教会として今まさに始まったというか、もうこの聖霊が初めてその天から下ったという、でそれを経験した人たちがまだいっぱい生きてる時、まだその人たちのその子供とかて、テモテとかは第二世代ですよね。第二第三世代だから、まだその第一世代とか第二世代、そういうふうな時代に生きてる人たちに対して、で当時の文化というのは、その女性が一人の男性に嫁いだら、その男性、夫となる人が信じている宗教が彼女の宗教になるわけですよ。だから全てをその夫に従うというか、その夫が従っていること柄に妻も従うというその文化の中にいました。だからその第一世代第二世代で、そのもうすでに結婚していて、でそれで夫に対してどういうふうにその付き合えばいいかわからない人たちもおそらくいたはずなんですよ。それも踏まえてですよ、妻たちよとか夫たちよっていうふうに、ペテロにしてもパウロにしても伝えているわけです。で一節に同じようにというふうにあります。で同じようにというのは、この第一ペテロの2章を受けてますよね。第一ペテロの2章の例えば13節から見てみると、人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさいと、王であったとしても総督であったとしても、また、17節ではすべての人を敬いなさいって、18節ではしもべたちをって、尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。イエス・キリストもこの21節から後半は神の見姿であられる方であったにもかかわらず、そのあり方を捨てて神に服従したんですよね。そのご計画に、イエス・キリストはそのゲッセマネの園で3回できることならこの杯を取り除けてくださいって、そう祈ったんですよ。 でもあなたの御心がなりますように。そうやってその神が立てられたその権威に従っているわけです。それと同じようにですよ。だから神はその秩序を定めておられるわけですよ。この権威を与えて、その上に立つ者、そこで従う者、また愛を持って治める者、その両者を神は立てておられて、そこに秩序があるんですよ。で、家庭内の秩序というのは神が定めたものは。で、夫がいて、妻がいて、で、妻は夫に従う、服従するということが、神が定めておられるこの秩序なんですよ。じゃあ夫が偉いから、男性が女性よりも偉いからそのようにしなさいと言ってるのかっていうと、そうではないですよ。後で7節にも出てきますけども、エフェソの方でも言われてますけども、後で開きますが、夫は妻を愛するということが求められます。だから夫は夫として、妻は妻として、それぞれ愛することや従うことっていうのは、普通自分たちのこの抱えている肉ではやりたくないことです。イエス・キリストが命を懸けて私を愛してくださったように、教会を愛したように、私が妻を愛することも、イエス・キリストに従うように夫に従うことや服従することも、どっちにしても神の助け抜きにはできないことなんですよ。神のゆえに取り組むということでなければできないことですよ。だからその誰かがなんか偉いから服従するとか治めるとか、そういうことじゃないです。男性に神が与えている役割というのがあります。女性に与えている役割というのがあります。まあここで言うと夫と妻ですけど、でその役割の中に妻は夫に従うということです。だからもし妻が夫に従い続けているにもかかわらず、夫が妻を愛さなかったら、次の世界では夫が妻に仕えるものとなります。そこではもう男性とか女性ないからね。嫁ぐこともめとることもないから、どれだけ神に対して、神が与えたこの地上で与えた役割に対して忠実であったかということが問われるわけだから、だからもうこの地上で何だって話ですよ。たくさんの、賜物を与えられている人は、それだけの応答が必要なんですよ。少ししか与えられてない人も、少ししか与えられてない、その神から、まあ量じゃないんですけどね、それを、その役割を神が与えてくださったものを使って、神の助けを求めながら、この神に応答していくということが必要なわけです。はい、ここで私が言いたいのは、その男性が偉いとか、女性が偉くないとか、男尊女卑だとか、そういう話じゃなくて、神がそれぞれに男性に、神が女性に役割を与えておられて、それに対して、その神に対して忠実になるかどうかです。自分がやりたいとかやりたくないとかとか、その普通に考えてどうだとかこうだとかではなく、神が考えておられるわけだから、神に対してその誠実で忠実であるかということです。いずれにしても、妻たちには自分の夫に従いなさいというふうにペテロは伝えています。でそれはその妻の姿が、その無言の振る舞いが夫に対してのそのメッセージとなるわけですよ。神を恐れかしこむ清い生き方を夫は見るんですよ。でその妻を、自分の妻を見て、神に従っているその妻を見て、でその人がなんて素晴らしい生き方なんだって、だってイエス・キリストを信じて、そのキリストに従っていく生き方の中には喜びがあるんですよね。平和があるんですよね。寛容とか親切があるわけじゃないですか。誠実とか柔和があるんですよ。正しさがあるんですよ。自制が効いてるんですよ。忍耐があるんですよ。希望があるんですよ。だそのような生き方を見て、何なんだってなるはずだって。たとえその御言葉に従わない夫であっても従うべきだって。面白いですよね。御言葉を信じない夫とかじゃないですよ。御言葉に従わない夫なんですよ。だからその信じないだけじゃなくて、あえてその従わない、何言ってんねんって反発するような夫であっても、夫に従いなさいと。もちろんその秩序というのは夫よりも神の方が上なので、 神がやりなさいということを夫がやるなというんであれば、その夫が言うことに従う必要はないですね。神がやるなということを夫がやりなさいと言っても、そのやる必要はないですね。3節と4節。あなた方は髪を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。自分を飾るもの。別にですよ、その装飾品を身につけてはならないと言ってるわけじゃもちろんないです。つけていいです。化粧してはならないと言ってるわけじゃないです。化粧しないと大変だったりもします。だからその装飾品をつけるとか化粧するとか、それが別に悪いって言ってるわけじゃないです。でも外面的なもの以上に心の中の隠れた人柄が飾りになるようにすべきだって。その表面的なもの、外面的なもの、人から見えるところだけのものがその素晴らしいものであったとしても、内側のものが貧弱であるんであれば、それは考える必要があるって。外面的なものは必ず朽ちるけども、心の中の隠れた人柄というのは朽ちない飾りだって。しかもそれは神の御前に価値のあるものだって。でそれは何かというと、柔和で穏やかな霊というふうに書いてあります。もちろんその柔和というのはミークで、ミーヤックで、そしてその自分の、自分が汚いということを、自分がゲロゲロだということを神の前にね、知っているので、その人に対して柔和、優しく振る舞うことができる。でそうやってその何度も説明しました。でギリシャ語を見てみると、柔和というのはプラウスと発音するのかな、なんですって。でこのプラウスっていうのはどういうものかっていうと、その自制の効いた力なんですよ。抑えられている、抑えることができている、コントロールすることができている力で、イメージとしてはその力強い馬がこの御車に従っていくイメージなんですって。だから馬一頭っていうのはものすごい力があって、人間なんかにその抑えられるもんじゃないじゃないですか。でもその自分を自制しながら 馬はそれで従っていくんですよ。でそれを表す、その自制の効いた力ということを表すものが、このプラウスっていうふうに、ここで柔和というふうに訳されている言葉です。でいろんなその自分の自我とかがあるし、自分のその思いとかもあるんだけども、それをその自制を効かせるんですよ。何のためにかというと、神に従うためにですよ。神に従って夫に服従するためですよ。だからそれが柔和ですよ。だから聖霊によって自制する力を得て、だからこそ穏やかでいられるんですよ。自分でなんかその夫に対して憤慨しているのに私も身に覚えがありますけど、私があまりにも愚かなので妻を傷つけてしまうことってありますよ。これからも残念ながらあるでしょうし、なるべくないようにしたいんですが、でもその時にその妻が自制が効いているというのは、その精霊の力によるものなんですよ。そうじゃないと、自分がその一方的に我慢して、でそれでもうこの怒りに燃えてふつふつとしたものが内側に残ってると、それは決してその心の中の隠れた人柄のがその飾りになるという、そのような飾りにはならないんですよ。怒りを伴った自制とか、そこにはその穏やかがある、穏やかさがあるんですよ。穏やかなんですよ。だから恨みとかつらみとか苦みとか、そういうのがないんですよ。これは聖霊によらなければ不可能ですよ、どんな人でも。だから自分の力で服従しようとか、自分の力で許そうとか、自分の力でもうしょうがないって、こう神がこう言われるからやるかみたいな、そういうことをやってるといつか爆発します。いつかもうぶち切れてしまいますでも聖霊がそれを助けてくださるんですよ。5節と6節。昔 神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラもアブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで善を行えばサラの子となるのです。神に望みを置いた敬虔な婦人たちが旧約聖書には出てきますよと。でここでその敬虔というふうに訳されている言葉ですけど、英語の訳を見てみると普通敬虔というのは godly、 神のようなっていうふうにな言葉が godly という言葉が使われてますが、ここの訳は holy ってなってますね。だから清いっていう、意味です。だから敬虔とか清いとかそういう婦人たちが旧約聖書には出てきますよって。でその人たちはその神を恐れ望みを神に置いてるがゆえに夫に従い柔和で穏やかな霊に生きた婦人たちですよ。例えばそのモデルというか代表格にサラがいると。創世記の18章12節、創世記の18章の12節、その主の使いが来てサラに対して来年の今頃あなたはその男の子を抱っこしてるよっていうふうに言われた時のセリフですね。まあ11節と12節をお読みします。創世記の18章11節と12節。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう、それに主人も年寄りで。ここでその主人というふうに訳されているのがこの、ここで言う主と同じ言葉です。だからサラはアブラハムを主と呼んだって、私の主人と呼んだって、そしてアブラハムに従ったんだって。ここ今開かないですけど、創世記の12章10節から12節の話の中でエジプトに下っていくんですよ、この夫婦が。それでそのサラがあまりにも美しいので、アブラハムはその自分がもしかしたら殺されるかもしれないって、自分が殺されてそのサラを自分の妻をエジプトの王様が自分のものにしてしまうかもしれない、だからその私を、あなた自分は、このアブラハムの妹だというふうに言ってくれって、でそういう話ありますね。でそこでサラは従ったんですよ。めちゃくちゃ悪い判断だったけどもでもサラは従ったんですよ。でそのようにその神を恐れて神に望みを置いてるがゆえに夫に従い、だから夫が何かできるからとかじゃないんですよ。夫の判断が常に正しいからとか素晴らしいからとかリーダーシップがあるとかあるとかそういう話じゃないんですよ。神に従ってるからですよ。神を恐れてるからですよ。神に望みを置いてるから夫に従うんですよ。そして神がそのことを助けてくださることを信頼して柔和で穏やかなその霊によって自制を聞かせる。そうすればサラの子供とされるって。つまり神に望みを置いた敬虔なもしくは清い婦人たちの一人とあなたもなりますよって、そのような生き方をしましょうというふうにペテロは進めています。7節、同じように夫たちを、ここも同じようにですね、同じように夫たちを、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。妻たちへっていう言葉は1節から6節まであったのに、夫たちへは1節しかないんですよ。このアンバランスさ、おそらくあれですね、妻たちの方が夫に従うっていうのが大変だったんですよ。変な男性が多いから私もきっと従いづらいだろうなって思いますよ、私自身のことも。夫たちがわきまえるべきこと、それは妻が女性であること、そして自分よりも弱い器であること、そのことをわきまえなさいって。だから男性と女性っていうのは明らかに違います。体つきも違うし、その分その体力も違います。できることもその違います。いい悪いではなくて違うんですよ。だから自分と同じだけのその体力があると思ってその自分の妻に対して接していたら、 妻はいつか潰れますね。私と私の妻は全然違います。考え方も好きなものも趣味思考もだいぶ違います。で、私がどんどんこれもやろうあれもやろうってその連れ回していると妻は疲れてしまいますよ。私はまだいけるけども妻はもう疲れて休みたいっていう時はたくさんあります。だから自分と同じだっていうふうに思っちゃダメですね。だから相手が女性であってまた自分よりも弱い器だって、まあ、肉体的にも体力的にもその弱いんだって、まあ、必ずしもそうじゃなかったりもしますけど、自分の妻がスポーツ選手だったりするとで自分が、普通のサラリーマンとかだったらどう考えても女性の方がその体力的に上だったりするけど、まあ一般的に言ってですよ。でもいずれにしてもその性格のこととか、精神的なこととかっていうのは男性と女性はやっぱり違いますよ。だから相手が女性であること、相手が自分と違うということ、でそのことを理解する必要は絶対にあります。エペソの5章の25節、さっきは22節ではその妻たちよという言葉がありました。25節では夫たちよと、パウロが言っています。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさい。だから妻は女性であって自分よりも弱い器であると。だからキリストが教会を愛して教会のためにご自身を捧げられたように、キリストの方が教会よりももちろん強いですよ。だからその身代わりとなってくださったわけじゃないですか。だから夫たちも女性が弱い器であって女性であるということ、妻がねあることをはっきりとわきまえた上で、キリストが教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も妻を愛しなさいと、そうやって進めています。またこの3章の第1ペテロの3章7節によると、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさいというふうに書いてあります。だから未だに今でも覚えてるんですけども、その20代の前半ぐらいの話ですけど、私がその時にその自分が結婚する相手のことを考えてたんですけど、どういう人がいいかなって。そしたら一つでも二つでも少なくとも一つ自分がその女性のことを本当に心から尊敬できる人がいいというふうに思っていました。でもその時にはいろんなそのなんていうかな、信仰というのはグラグラしてたっていうか、まだ全然その今でもそうですけど完璧じゃないですけど、もちろんまだ追求してますけど、今と比べてもまだまだなんかシェイキーな、ちゃんと固く立ててないような時期でした。だからその人の、学力だとか、その人の性格だとか、その人のなんか能力に対して尊敬できたらいいなっていうような考えを持ってた時期があります。でもこのペテロが言ってるのは、尊敬しなさいと言ってるところはその能力とか性格とかじゃないんですよ。何を尊敬しなさいと言ってるかというと、神からまたイエス・キリストから同じ恵みを受けて永遠の命をお互いにその受け継ぐものとして尊敬しなさいって言ってるんですね。だから能力の高さとか性格の良さとか器量の良さとかそういうのは関係ないんですよ。夫はその自分の妻が本当にそのイエス・キリストのことを愛していて、そしてイエス・キリストによって救われているということ、神から永遠の命が与えられていて同じその命を受け継ぐものだということに関してリスペクトすべきだって、尊敬すべきだというふうに言っています。ありがたいですよ。であればですよ、私はその妻に対してこの尊敬を失うことはないですよ。妻がこれからお互いね、その年を重ねていっても容姿は変わっていくでしょうし、なんか若い時のように一緒に出かけて行ったり遊びに行ったり、いろんなことができなくなって、そういうことができなくなったり、その体力的に肉体的に弱くなっていて、どんどんそれできることが限られてくるかもしれないけど、でもその同じ 恵みをいただいて、イエス・キリストにあって神から永遠の命が与えられているというこの天に関しては、決して失われない、失われることのない、お互いの信仰を守られている上ではね、失われることのないそのお互いに対するその尊敬ですよ。私が妻のことを尊敬できますよ、そこに関して。だからこのようなその尊敬を持って妻を愛しなさいって。でそれは何のためかというと、祈りが妨げられないためだというふうに書いてあります。だから夫の家庭での役割というのは、もちろんその妻に対しては妻を愛するということですよ。キリストがご自分をその犠牲にして教会を愛したように、妻を愛するということはそうです。でもと同時に、夫のその役割というのは、妻のためにも、また家族のためにも祈るということですよ。だから夫である私、夫であるものというのは、妻のために家族のために取りなして祈っているべきです。でも妻との関係がうまくいっていなければ、この祈りが妨げられるんですよ。祈りたくなかったりするからなんかイライラしてたりすると、祈りに持っていくっていうことは、取りなすっていうことはできないですよ。もちろんそうなってしまうので、だからこの神が私に願っておられること、夫に願っていること、妻を愛すること、なんかその中には許すってことも入ってきますよね。でごめんなさいってこちらが低くなって、その悪いことを謝るということも含まってきますね、愛するには。その上で妻との関係、子供との関係を、そのイエス・キリストにあって立て上げていただいて、良い関係を与えていただいて、そして家族のために取りなして祈るんですよ。だからその神から良い判断が与えられるんですよ。だからこのそのような夫は家族のリーダーというか、家族をリードしていくことができるわけですよ。正しい方向に祈ってるから。じゃないと、その夫に従いなさいってなったから、じゃあ自分のやりたいことをやり続けようみたいな、俺についてこいみたいな、でそんなんしても家庭は、家族は幸せにならないですよ。私が祈ってるから、神に対してその祈って方向性を求めているから、神が答えてくださいますよ。なのでその私に従ってきてくれる妻であったり家族がその幸せを得るんですよ。祈ってるからですよ。8節から17節、義のために苦しむということが書いてあります。正しいことのために苦しむということ。まずは8節から8節と9節を読みします。最後に申します。あなた方は皆心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く謙遜でありなさい。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。教会の勧めです。まずは心を一つにしなさいって。第一コリントの2章の16節、これも今開かないです。第一コリントの2章の16節、第一コリント2章16節、私たちはキリストの心を持っているというふうにパウロは言っています。つまり私たちが一つになれるのは、このキリストの心を持っているがゆえですよ。だからキリストについて知らなければ、キリストについての御言葉を知らなければ、キリストがどのような方か知らなければ、心を一つにすることはできません。だから教会として一緒に御言葉を学んでいく、イエス・キリストについてその学んでいくということはとても大切です。それがないと一つになれないからです。エペソの4章11節と12節、エペソの4章の11節と12節、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全な大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためですと。だ、生徒たちを整えるというのは、御言葉によってでしか整えることはできないです。御言葉は私たちをその整えて、であらゆる良い行いに間に合うものとするって、 第二テモテの3章16節と17節。第二テモテ3章の16節と17節。聖書はすべて、聖書というのはもちろん御言葉ですね。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人が、生徒たちが、私たちクリスチャンが、すべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。だから御言葉によって整えられて、お互いにその奉仕の働きが生まれるんですよ。そしたら、信仰の一致と、御子に関する知識とのその一致に達して、それキリストにあって私たちは一つになっていけるんですよ。だから心を一つにしなさいって。一つにするためにイエス・キリストについて御言葉を学ぶ必要があります。また、同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く謙遜でありなさいというふうに言われています。ここでもその兄弟愛というのが出てきますね。フィラデルフィア、フィレオですよ。本当にその、もちろん私たちアガペし合うという、その神が私を愛してくださったようなその愛で愛する。無条件で自分に、その相手が何だからとか、自分がどうだから、だからその条件なしに愛するという、それを最終的に私たち、追い求めていく必要があるんですけども、そのパウロにしても、ペテロにしても、ヤコブにしてもそうですよ。その、教会内で特に、愛し合いなさいというふうに言われてるわけです。それは、兄弟愛ですよ。主イエス・キリストにあって兄弟姉妹だから、イエス・キリストを、同じイエス・キリストを信じる者たちだから、ある意味限定付きですよ。だから、互いに、そのお互いに愛し合うという、この兄弟愛を持ちなさいって。だからこの主にある兄弟姉妹という私たちのこの関係というのはその特別なんですよ。だから教会の中で私たちが互いに愛し合っているということは本当に必要がありますよ。お互いに対して兄弟愛を示して同情し合って、第一コリントの12章にも書いてあるように私たちは一つの体だって、体のその一部分がで一人一人がその部分であって、体の一部分が痛んだら体全体が痛むって、なんか誰かがそのなんか監視し合うんじゃなくてですよ。その普通家族だったらですよ。誰かがその頭が痛かったりすると頭が痛いっていうことを誰かがこう察知するじゃないですか。で今日はなんかお兄ちゃんが頭痛いらしいとか、お母さんがちょっと具合が悪いみたいとか、それみんなで情報共有するの当たり前じゃないですか、家族なんだから。私たちもその兄弟愛を持って主イエス・キリストにあって同じそのキリストの家族なんですよ。一つの体なんですよ。だからお互い誰かが痛んでたらその同情し合いたいですよ。同情心を持って憐れみを示して、兄弟愛を示して、お互い謙遜の限りを尽くしてその神に期待して祈り合うんですよ。そのようでありなさいって。また悪を働いた人たちに対して、悪を持って悪に報いることをしちゃダメだって、侮辱を持って侮辱に報いないって。教会に対してなんか誹謗中傷とかされたらそれで反応しないんですよ。自分に対して何か言われたらそれで反応してなんかやり返さないんですよ。で帰って祝福しなさいってもうこんなの書かなければいいのにでもはっきりと書かれてあるので、帰って祝福を与えなさいって、つまり取りなして祈りなさいってことですよ。この人本当に分かってないですって。イエス・キリストがその十字架にかけられて、イエス・キリストに対してその罵声を浴びせて、お前がもしキリストだったら自分を救ってみろって、今すぐその十字架から降りてみろって、そしたら信じてやるって、そんなこと言ってたんですよね。イエス・キリストの目の前でキリストはこの人のために苦しんで十字架にかかってんのに、そんなこと言われるんですよ。でもイエス・キリストはそこでその天から火を降らすことをしなかったですよ。天からその軍勢を呼び寄せて彼らをその滅ぼしたりしなかったですよ。帰って祝福を与えましたよ、父よって。 この人たちは何を言ってるのかわからないんですって。憐れみを求め、でそのご自分がその人たちの罪を負ったわけじゃないですか。私の罪を負ってくださったんですよ。そのように帰って祝福を与えなさいって、取りなして祈りなさいって、この人がわけわかるようになりますようにって、私たちは祝福を受け継ぐために召されたんだって、悪を持って悪を報いたり、侮辱を持って侮辱に報いたりするためのものじゃないって、祝福を受け継ぐために召されたんだから祝福を与えなさいって、マタイの5章の44節イエス・キリストがその三条の水訓で言いましたね。マタイの5章44節自分の敵を愛し、自分を迫害する、あなたの敵を愛し、あなたを迫害する者のために祈りなさいって。10節から、第1ペテロの3章の10節から12節までは、詩篇の引用です。詩篇の34編、12節から16節、詩篇の34編、12節から16節の引用です。これはその最初にありますように、命を愛し、幸いな日々を過ごしたいと思う者は、こうしなさいって。その勧めですよ。命を愛し、幸いな日々を過ごしたいと思う者は、舌を抑えて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず、悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めよ。主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者たちに立ち向かう。だから舌を抑えて悪を言うことをするなって。唇を閉ざして偽りを語るなって、偽善を語るなって、悪から遠ざかりなさいって、善を行いなさいって。悪から遠ざかるっていうのは、悪いことすんなよっていうのは世の中的にもよく言われますよ。悪いことしちゃダメだよって。でも、善を行いなさいって、正しいことを行いなさいって、そこまではなかなか言わないですね。言われないですね。悪いことをしないでって。警察の、厄介になることないようにとか、そんな感じでは言われるけど、でも良いことを行いなさいって、私たちはイエス・キリストによって義と認められた、その義人とされた者たちですよ。ありがたいことに。だから主の目は私の上に、私たちの上に注がれてるんですよ。恵みの目で見てくださるんですよ。そして私が必要を覚えて神にイエス・キリストの皆によって求めて祈るときに、神は私の祈りに、私の叫びに耳を傾けてくださるんですよ。特にその悪を受けるときに、侮辱を受けるときに、このことを覚えている必要がありますよ。復讐は神のもので、神がそれを聞いておられるって。相手が、もう悪い相手に関しては、もう神が何とかなさるって。こちらとしては、神に対して、もう復讐は神に任せて、その祝福を与える、つまり、本当に何も分かってないので、この人を憐れんで、助けてあげてくださいって。そこに至るまで、本当にその精霊の助けが必要ですよ。肉はバタ狂うから。なんやねんって。だけど、肉ではなくて、本当にその神が与えてくださっているその精霊に思いを向けるのであれば、精霊はこの肉の思いを殺してくれますよ。そしてイエス・キリストがそうなさったように、聖霊の力によって私たちもまた悪を持って悪を報いるんじゃなくて、侮辱を持って侮辱を報いるんじゃなくて、侮辱に報いるんじゃなくて、祝福を与えることができるようになっていくはずです。13節から17節もしその義のために苦しめられたらどうするか、13節と14節もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあったとしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。もし、普通義のため、その良いことを追求しているんだったら、苦しめられることはないはずだって。でも、苦しめられることもあるかもねって。その時には、まず幸いと思いなさいって、そう言ってます。マタイの5章。これもまた、三条の水訓の一つですけども、三条の水訓で語られたことですけど、マタイの5章の11節と12節。私のために罵られたり、迫害されたり、またありもしないことで、 悪行、増言、増言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。もし正しいことをして神に対して神が喜ばれるその正しいことをして、自分の義じゃないですよ、神の義ですよ、自分が変築林だから迫害されるのはしょうがないですよ、お前おかしいって言われるのはしょうがないです。でも神に応答して人をその神を愛し人を愛するということを追求している中で、もし悪を持ってその報いられたとしたら、悪を行われたとしたら、そしたらその時には幸いだと思いなさいって、あなた方のその報いは天において大きいって、こうペテロが言ってますけども、ペテロも実際に善を行ってその悪を受けましたよ。使徒の5章、イエス・キリストについて、イエス・キリストの皆でもう述べ伝えてはならないというふうに、言われたんですけども、そんなん神に従うのとあなた方に従うのとどっちの方がいいと思ってんねんってそれでその神に従って福音を述べ伝えました。使徒の5章の41節、まあ40節と41節、使徒たちを呼んで彼らを鞭打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放したと。そこで使徒たちは皆のために辱められるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていったというふうに書いてあります。だからペトロもその福音を伝えて、それで鞭を打たれたんですよ。正しいこと、その義を行ったんだけども、でもその悪を持って対処されてしまったんですよ。でもその時にペテロはやり返さなかったんですよ。ゲッセマネの園でイエス・キリストを捕らえるために律法学者たちが使わしたその兵隊にペテロは切りかかりましたよ。俺の主人のイエスに指一本触れるんじゃねえってでも聖霊を受けた後のペテロは鞭打たれても文句一つ言わないで、むしろ喜んでるんですよ。主のために鞭打たれるものになったって、素晴らしいって。だから義のためにもし苦しめられたとしたら幸いだと思いなさいって、恐れたり心を動揺させたりしてはいけないって、むしろ心の中でキリストを主として崇めなさいって。15節ですね、すいません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。16節もお読みします。ただし優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことを恥じるでしょう。だからその恐れたり動揺してはいけないって、心を動揺させたりしてはいけないって、むしろ心の中でキリストを主として崇めて、この主イエスに信頼して、あとは主イエスがその責任を取ってくださるって、そうやってその神を恐れて人を恐れないようにしなさいって。それどころか私たちのうちにある希望について弁明できる用意をしていなさいって。で、苦しめる者たちから私たちの希望について説明を求めてくる人々が出てくるってことですよ。パウロたちも、ごめんなさい、ペテロたちもそうだし、またパウロたちもそうですよ。迫害する人たちに対しても何のためにそれをやってんだって、何を述べ伝えてるんだって、何がそんなに幸せなんだって。だから誰にでもいつでも弁明できるように用意していなさいって。準備できてますか？別にアウトラインを作りなさいじゃないんですよ。別になんかその一語一句もう間違えることなく暗唱していなさいとかそういうのでもないんですよ。御言葉のその何章の何節をその覚えなさいとかそんなんでもないんですよ。だってイエス・キリストのことを信じたわけじゃないですか。イエス・キリストの何を信じたんですか？イエス・キリストが何をしてくださったことを私たちが信じたかですよ。その信じていることを言葉にすることができるように用意していなさいということですよ。別に何か新しくそのものをなんかこの学位を取って、でその作文を書いて で、いつでもその免許証みたいに何なのとかって言われた時にはポケットからピピンって出して、でそれで上から下までじゃあこれから読みますとか朗読しますとか、そうやってその弁明するという、そういう話じゃないんですよ。だってもう私たち信じてるんですよ。よく考えて信じたはずなんですよ。自分が信じていることを説明できるようにしなさいって。でもなかなか難しいんですよ。だから毎日の生活の中でその福音というもの、私が信じたもの、それを何度も何度も何度も味わってる必要がありますよ。思い巡らしている必要がありますよ。信じてるつもり、知ってるつもりでも、いざ言葉にしなさいって、じゃあそれは何なのって、何を信じたのってなった時に、言葉にできないってことはあり得るから。ある時には、時間がある時にそれをリストみたいに書くのもいいですよ。もしかしたら、その文章として書くのもいいですよ。原稿用紙1枚ぐらい、400字ぐらいにまとめてみるのもいいかもしれないですよ。自分のその日々のデボーションのノートあるんだったら、そのノートに日記みたいに書いていってもいいかもしれないですよ。イエス・キリストが今これをしてくださったって。イエス・キリストがこのことをしてくださって、私はこれを信じたって。そして、こうやって一緒にその学ぶんですよ。イエス・キリストについてより。だから、その学んだ御言葉、その信じた福音を思い巡らして、毎回毎回学んでるこの御言葉でアップデートしていくんですよ。情報を。よりその詳しくしていけるじゃないですか。より簡潔にしていけるんですよ。毎日の生活の中でその自分の生活に即した福音の理解というのをしていくんですよ。その上で、御言葉を学びながら、その学んでいって、ああ、なるほど、こういうことかって。あ、こういうことかって。で、それでどんどんどんどんアップデートしていくんですよ。そしたら、その今、私が語ることのできる、その自分が信じているその福音についてのその説明と、1年後の私の説明というのでは、違いがあるはずですよ。もっと分かりやすくなってて、もっとその自分の生活に即していて、もっと相手に対してその説得力のあるというか、意味のあるものに、意味の分かるものにそのなっているはずですよ。そうなってないとおかしいですよ。でも、その福音を思い巡らしてなかったり、毎日の生活の中で福音を味わっていなかったり、御言葉を学んでいなかったりすると、どんどん、どんどんそのなんかもう古いものになっていってしまって、こんなんだったかなとか、あんなんだったかなとか、なんだったかなとかって、自分が信じてることさえも説明することができなかったりするんですよ。そう、あまりにももったいないですよ。古い私の自分の生き方を捨ててですよ。新しい生き方をしているのに、何のためにそれをしているのか、それがわからない、人に説明できないっていうのはあまりにももったいないですよ。自分のためにも、自分の周りの人たちのためにも、今私が信じているのはこれだって。かつ毎度毎度そのアップデートしていって、もっとそれがわかりやすくなっていくような、そのようなものでものにしていきたいですよ。だから福音というのは神との、またイエス・キリストとの関係だから。なんかもう、辞書とか調べて福音とはとか、Google とかで調べて福音とはって、それを上から下まで全部その暗唱するとか、それでは福音語れないんですよ。福音っていうのは神との関係だから。私の個人的なイエス・キリストとの親しい関係だから。だから人それぞれの表現があるんですよ。人それぞれのその理解の仕方があるんですよ。でも同じ福音なんですよ。この福音に私たち毎日触れていることができますように。そしてこの福音を伝えるときには、弁明するときには、優しくて慎みを恐れていて、そして正しい良心で弁明しなさいって。だから裁きモードとかになってしまうから、こんなの分かんないのかとか、もしくはなんかちょっと変なテンションになっちゃって何言ってるか分かんないような、そういう風にならないように、優しさがあって、もう慎んで恐れていて、そして正しい良心でこの福音を弁明しなさいって。17節、もし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるより良いのです。これ説明する必要がないぐらい当たり前ですね。18節から22節まではそのイエス・キリストが死なれてまた復活されたということについて、触れています。まず、 イエス・キリストのその死についてですけど、18節から20節の途中までお読みします。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。だからその善を行うためにその苦しみを受けたという話の流れですね。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて私たちを神の身元に導くためでした。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べられたのです。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。で、正しいキリストが悪い私の身代わりとなられたんですよ。それはイエス・キリストにとっては善を行うためにその苦しみを受けたことになります。で、キリストが死なれたのはこの肉において死ぬためだって。で、永遠のものを受け継ぐために、また神のその右の座につくために、その天に昇られるために肉があるとそこに行くことできないんですよ。この肉体と肉というのはその限定的なものだから、永遠に続くものじゃないから、だから肉において死ぬためですよ。そして霊において生かされるためだって。それによって私たちを神の身元に導くためだって。イエス・キリストは一度死なれて十字架で、そして3日の後に神の力によってよみがえられたんですよ。霊において生きるためです。で、イエス・キリストはその私たちの初歩となられたんですよね。その復活の一番最初に復活した人ですよ、死者の中から。そして霊において生かされて一番最初の人ですよ。で、私たちもそのイエス・キリストを信じる者たちは、イエス・キリストが死者の中からよみがえられて、新しいその朽ちることのない栄光の体を着て、その天に昇っていったように、私たちも同じようによみがえって、永遠のその、朽ちることのない栄光の体が与えられて、イエス・キリストが私たちを迎えに来られて、その神の国に導いていってくださるわけじゃないですか。そのためにイエス・キリストは死なれたんですよ。そしてそれだけじゃなくて、キリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べられたというふうに書いてあります。これの解釈はいろんな解釈があります。まあ、例えばそのイエス・キリストが十字架にかかってその贖いを完成させる前までに、その神に従っていた人たち、キリストが来られるということを信じていた人たち、その人たちというのはイエス・キリストのことをはっきりと知らない。イエス・キリストがそのまだ贖いの技というのはその完璧にされてないから、動物の血によってその贖われる、つまり覆われてたんですよね。だから完全にその贖うためにその、旧約の時代のその生徒たちのところに行って、彼らにその福音を述べ伝え、そして、彼らを贖ったというふうに考える人たちもいます。別の考え方としては、その囚われの霊というのは、この文脈を押さえていくと、20節にそのノアの時代にってありますよね。従わなかった霊たちのことですというふうに書いてあります。で、創世記の6章の1節と2節を見てみると、その霊というか神の子たち、その天使たちがいるんですけども、創世記の6章の1節と2節、さて人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時、神の子らは、この神の子らっていうふうになってるのはこの天使ですね。だから、まあ、霊ですよ。は、人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は私の霊は、あ、ごめんなさい、行き過ぎました。で、そうやってその本来天にとどまっていないといけなかった神の子ら、また霊たち、御使いたちというのがこの地上に降りてきて、その人の、まあ、女性をその自分の妻として、生活し始めたんですよ。4節にあるように彼らの子供ができて、そしてそのネフィリムっていうあのゴリアテみたいな巨人たちがいたわけですよね。で、その子孫ですよね。その、御使いと人の愛の子というか。だからその人たちの、その霊たちのことを指して囚われの霊というふうに言っています。黙示録の9章1節と2節、黙示録の9章1節と2節、まあ、11節にもあるんですけど、底知れぬところに っていうふうに、表現されているところがあります。そこ知れぬところ。でそこにはその黙示録の9章の1節2節とか読んでみると、そのサタンがいるんですよ。でそのサタンがいて、その使いたちもいるんですよ。だサタンはその底知れぬところにいて、でそれでその使いを使ってこの地上を治めているわけですよ。支配しているわけですよ。でこのサタンはこの大患難時代にその底知れぬところからその解き放たれるんですけど、だその囚われの霊、底知れぬところに囚われている霊、またそのノアの時代に神に従わなかった霊って考えると、そのサタンであったり悪魔たち、そのサタンの使いの悪魔たちというふうに理解することができます。でその囚われの霊たちに対してイエス・キリストは御言葉を述べられたというふうに書いてあります。で御言葉を述べられたというのは、そのギリシャ語を見てみると明らかですけども、その福音を述べ伝えたっていう、そのエヴァンジェリズム、エヴァンジェリカル、そのエヴァンジャライズ、その福音を述べ伝えるという、その御言葉を述べ伝えるという言葉じゃないですよ。その宣言したって感じですよ。プロクレイム。だからこの囚われの霊たちに、神に聞き従わない霊たちに対して、悪霊たちに対して、サタンに対してその福音を語ったんじゃないですよ。ましてやそのセカンドチャンスとかじゃないんですよ。一度死んだ人たちに対して福音をイエス・キリストが伝えて、でそれでこの人たちが死んだ後にそこでその信じるかもしれないみたいな、そんなセカンドチャンスの話を聖書はしてないですよ。福音を語ったんじゃなくて、イエス・キリストはその死なれて、この黄泉に下ったんですよね。でここで福音、そのここで語ったのは何を語ったかというと、イエス・キリストが勝利したという勝利宣言を悪魔に対して、サタンに対して知ってるはずなんですよ。御言葉を語ったのであれば、ご自分が十字架で死なれ、人々の罪の贖いの技が成し遂げられたということを悪魔に対して、サタンに対して宣言してるんですよ。お前はもう終わったって。そして神の力によって死者の中からよみがえるということを宣言してるんですよ。私はあなたの一番のその武器である恐怖である死を打ち破るって。イエス・キリストは十字架にかかって苦しんで死なれて葬られて黄泉にまで下られました。その時にイエス・キリストは悪魔に対して、サタンに対して勝利宣言をしてるんですよ。もうお前は終わったって。だから私たちもこのイエス・キリストを信じていて、このイエス・キリストにあって義と認められてるんですよ。もう終わってるんですよ、戦いは。イエス・キリストに私たちがとどまっている限り負けることなんかないんですよ。悪魔が、またサタンが私に戦いを挑んできたところで、もう勝敗は決してるんですよ。イエス・キリストの勝利ですよ。イエス・キリストが十字架で死なれて三日のうちによみがえられたこと、その時点でもう戦いは終わってるんですよ。それをイエス・キリストは宣言しに行ってるんですよ。そしてイエス・キリストは復活なさいました。20章の途中後半から最後22節までお読みします。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。キリストは天に昇り、御使いたち及び諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。ノアの箱舟の話です。信じた8人だけが水を通って救われたって。あの車のノアは8人乗りなのはここから絶対に来てますねでこれはあらかじめ示されたバプテスマの方だって。バプテスマはあなた方を救うものだって。でもじゃあバプテスマを受けないと救われないのかという、そういうものではないんですよ。バプテスマというのはその受けたからといって肉体の汚れを取り除くものじゃないって。それはイエス・キリストの血によってその肉体の汚れというのは取り除かれていくんですよ。イエス・キリストの贖いの技によって私の罪はその許されて、帳消しにされて、私は罰を受けなくて済むようになったんですよ。 だからバプテスマを受けないとその救いを得られないというわけではないです。でもバプテスマを受ける、その自分、古い自分に死んで新しい主イエスに対して生きるという、その自分が生きるんだということを信じるためのものですよ。そうやって新しく私生きますという正しい良心で神に対する誓いですよ。神に対して誓うんですよ。私新しいものとして生きますって。それはイエス・キリストの復活によるものだって。私、そのイエス・キリストが肉においては死なれ、霊においては生きるためだったって。だから私も肉に死ぬんですよ。内側で起こることですよ。そして霊において生きるということを私はあなたに対してやりますというのがバプテスマの意義ですよ。それを神に対してその誓うんですよ。古い私は死にましたって。これからはイエス・キリストがその肉に死なれて、また霊に生きたように私は肉に死んで霊に生きますって。それを神に対して、教会に対して、自分に対して宣言するんですよ。そうやって生きるんだって。そして今イエス・キリストは神の右の座についておられるんですよ。いつかこの方が私たちを迎えに来られますよ。そしてイエス・キリストが悪霊たちに対して、サタンに対してその勝利を取られた、その勝利を永遠にわたって味わうことになりますよ。正しいことをしている中でそれ苦しみを通ることもあるかもしれないです。でもそこでそのこの福音を、これほどまでに素晴らしい福音を捨ててしまうのはあまりにももったいないですよ。でもだから私たちお互いの関係があるんですよ。教会があるんですよ。励まし合うんですよ。憐れみを示し合って、兄弟愛を示して、同情心を持ってお互いその付き合っていくわけですよ。家庭でも教会でも、イエス・キリストを信じるその信仰が励まされて、そこに留まっていることができますように祈ります。天のお父さん、イエス・キリストが悪霊に対して、またサタンに対してもう勝利してくださったことを本当にありがとうございます。キリストを信じているこの信仰に歩んでいる中で、いろんなその困難に当たりますけども、その時にどうか人を恐れたり、困難を恐れたり、またそれによって心を騒がしたりすることがないように、どうぞお助けください。そういう時にこそ、もうすでに勝利を取られて、あなたの右の座に座しておられる、諸々の権威も権力も従えて右の座に座しておられるイエス・キリストのことを思い出すことができますように。そして毎日の生活の中で、本当にこの福音をイエス・キリストにあって、私はもう救われていて、私は義と認められてるんだって、このイエス・キリストのその勝利の更新に加えられるんだって、一緒にイエス・キリストと共に天国に凱旋するんだって、そのことを本当にその毎日の生活で味わうことができますように、思い巡らしていることができますように。そして御言葉を学び、日々そのたんびに毎度毎度その福音をアップデートさせて、よりその福音に固く信仰の怒りを置き、また誰に対してもいつでもこの福音を弁明できるように用意していることができますように、どうぞ助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。